両親の自由を保つための努力。話、池宮城義弘。
皆さんおはようございます。今日ちょっとなんか朝から喉がかすれてですね、ちょっともしかするとお聞き苦しい、声になるかと思いますが、ご了承願いたいと思います。すいません。今日のテーマ、そうですね、ここに出てますが、良心の自由を保つための努力。まあ、これだけでは何が言いたいのかはわからないかもしれませんが、今日はですね、どちらかというと実用的な、実際に私たちが行動する、そういう方面のことをちょっと皆さんと考えてみたいと思います。このノアのですね、ことを少し、皆さんともう一度考えてみたいと思うんですが、マタイによる福音書24章の37節に、人の子の現れるのもちょうどノアの時のようであろうと、書かれています。ノアの時代、ノアはですね、神様から御告げを受けて働いたんですけれども、その時のようであろうと言うんですけれども、今日ですね、神様はノアの使命と同じような使命をこの世界にお与えになってはいないでしょうか。当時の世界はですね、まあ、悪がはびこってしまって、そして神様から見てですね、もう見るに耐えなくなった。そういう状態だった。今日もそれと似たような状態にだんだんとなっていっている。その現状をですね、皆さんは見ておられるのではないでしょうか。そして神様はですね、ノアのような人を誰か、この世を警告するためにですね、お使わしになってはいないでしょうか。ノアに与えられた使命と同じような使命を果たすために、神が選ばれた人が、あるいはこの教会にいないでしょうか。実は、このノアと同じようなメッセージを伝えること以外にですね、今日私たちが、生を受けた目的はないと言っても過言ではないわけです。私たち、まあ、聖書のことを何も知らなければ、こういった事実を知らないわけですが、しかし私たちクリスチャンと名乗っている者はですね、皆、将来どういうことが起こるかを学んでいるはずです。聖書に見ているはずですね。とすれば、この重大なメッセージ、まあ、警告の使命と言ってもいいかもしれません。それをですね、語らずにいるということは、してはならない。むしろ、それを語ってですね、人々に知らせていく必要が、そういう義務がですね、使命がですね、あるのではないでしょうか。セレクテッドメッセージという本がありますが、その中に、私たちの前には働きがあります。私たちはそれをしているでしょうか。私たちは速やかに働き、常に前進しなければなりません。主の大いなる日の備えをしなければならないのです。 一刻も失うことはできませんし、利己的な目的のために時を費やすことはできません。私たちはこの世界に警告を与えねばならないのです。個々人として私たちは他の人々に光を与えるために何をしているでしょうか。神はすべての人にそれぞれの働きをお与えになりました。すべての人になすべき分があり、これをおろそかにすれば私たちの魂も危険に陥ります。世の人々はこの最後の場面を知らないので、その罪に巻き込まれる恐れが十分にあるわけですけれども、しかし知っている私たちもそのことをその知らない人たちに伝えることをしなければ、私たちの魂も危ないよと警告されています。私たちのこの教会ではですね、この世界は、いわゆるその新世界秩序っていう、よく金城先生が口にする言葉ですが、新世界秩序の名のもとにですね、世界が一つになろうとしていることを学んでますね。預言者は、世界の大都市が同盟と合同によって一つに結束される時が来ることをですね、指摘しています。そしてその組織に、合同しているその組織にですね、入らない人々の生活は危うくなっていく。社会的保障を失う、すべて失って、そして生活が危うくなっていく。というふうにですね、言われています。そしてそのことは、黙示録の13章に書かれています。そしてですね、面白いことに、このような連合組織、世界が一つになってですね、その世界を一つにして守っていこうとする、そういう連合組織ですね。名目はそのようになっていますが、そういう組織がですね、ノアの時代にもまたあったということをですね、ホワイト夫人は指摘しているようです。とするならばですね、ノアもこの同じ問題、社会的保障を失い、生活が危うくなるという危機に直面したはずですよね。つまり、悪が世界中にはびこっている中で、ノアたちのグループだけはそこから離れて、そして神様の指示に従って生きていた。しかし、その他の人たちは結束してですね、一つの大きなグループを作っていたわけです。しかし、ノアはですね、神の指示に従って全ての困難をですね、無事に乗り越えていますよね。さて、この終わりの時にですね、ノアが作ったような、ノアの時のような、あのようなこの箱舟が私たちに必要でしょうか。イエス様のご再臨の時、そのご再臨の時ですね、私たちはすべての危機から免れて天に上げられることを知ってますね。聖書の予言を見ていくと、最後にはですね、もう何と言いましょう、悪の勢力が実に増大してきてですね、もう本当にもう神の民がどうにもこのもう絶体絶命のそういうピンチに追い込まれているように見えるんですが、最後はですね、神様が介入して、そして助けられて手に挙げられていくという、その再臨の光景をですね、皆さんよく学んでおられると思います。そのことを私たちは知っています。私たちは地上を離れて天にですね、一時的に登っていくことになります。しかしこの時の経験のためにですね、箱舟が必要でしょうか？必要ないですね。必要はありません。ではやがて、その再臨の直前の期間で、大いなる悩みの時と言われている時があります。その時が、いつの時か皆さんご存知ですか？その期間、それがやってくると言われています。それはですね、恩恵期間が閉じられてから、これ神様がですね、恵みの期間としてずっと、待ち続けておられる。人々が 神様を見出して悔い改めて神様に従うことを待っておられるんですが、その恵みの時が閉じられる時がいつかやってくる。その恵みの時が閉じられた後、七つの災いが降ると聖書に書いてあるんですが、その時の期間のことです。大いなる悩みの時。で、その大いなる悩みの時はどうなんでしょうか。どのように生活し生き延びるんでしょう。その時は私たちはどういうふうに生きたらいいんでしょうか。これに関しては聖書を読んでおられる方々はその時ですね、天使たちが私たちを養ってくださるという約束を与えています。ホワイト夫人もですね、そのことに関してはあちらこちらで書いていますね。ありがたい話です。もう危機的な、もうどうしようもない、もう天変地異が起こってですね、様々な災害がもう荒れ狂っている中で、神の民は守られるという保証があるんです。次の文章を読んでみましょう。悩みの時の物質的必要のための準備をすることは、聖書に反することで、ことであることを、主は繰り返して私に示された。ここに書かれているこの悩みの時というのは大いなる悩みの時です。恩恵期間が閉じられて後、再臨があるまでの間の話ですね。大いなるとつけてもいいと思います。大いなる悩みの時の物質的な必要のための準備をするということは聖書に反することである。なぜならば先ほど言いましたように神様が守ると保証されていますから。まあ、そのことを主はですね、繰り返して私に示された。もし生徒たちが自分たちのところ、または畑に食料を蓄えていたりしても、もし国に戦争、飢饉、疫病が起これば、それは暴徒たちに奪い去られ、他人が畑の作物を狩るようになることを私は見た。それは我々が神に全く信頼する時である。そして神は我々をお支えになる。その時に我々のパンと水は必ず与えられ、我々が物に乏しかったり飢えたりすることがないことを私は見た。と預言者はですね、言っているんです。ですから、この大いなる悩みの時には、まあ、どんなことがあるんだろうって心配ですけれども、私たちは守られるという保証が与えられているので、大丈夫なはずなんです。しかし今日私が注目したい期間というのはここではなくてですね、私の主題はそこではなくて、再臨の時に、どのようにして地上から上げられるか、また恐ろしい大いなる悩みの時にどのようにして私たちが守られるかについては、皆さんよくご存知です。そして理解しておられます。しかしその前の恩恵期間が閉じられる前に、小さな悩みの時と言われている期間があります。その小さな悩みの時と呼ばれている時、その時にですね、日曜休業令の発布に伴う危機と迫害の時期がそこにあるって言うんですね。ちょっとこの表を見ていただきたいんですが、まず赤い線がここにありますけども、ここがまあ現在と考えましょうかね。そうすると、次に起こるのが日曜休業令ですが、もう本当に近い将来だと思われます。いつというこの日にちと言いましょうか。年月はわかりませんが、日曜休業令。これはもう本当に水面下で、どんどんとそういう法令が出されるようにですね、だんだんと、着々とですね、その計画が進められているように思われます。そして、この日曜休業令というのは、最初は字の通り、休みましょうです。ね。で、しかも、おそらくこれは、何かいい形で、例えば日本であれば家族の日としてですね、日曜日を休みましょうという形で入ってくるかもしれません。しかしそれから発展してですね、最終的には日曜遵守令、ここに行きますと、日曜日を遵守しましょう、礼拝しましょう、礼拝しなさいにまでですね、発展していくということです。そうなってくると、私たちは聖書の安息日、第7日目安息日を信じていますので、この日曜日に礼拝するということをおそらく拒むことになるでしょうね。まあ、そうでなければいけないんですが。 ちょっともう少し進めてみますが、そしてここに恩恵期間の終了、そしてここが再臨という形になります。そして今話してきたここが日曜休業令が出てから恩恵期間が閉じるまでのこの期間を小さな悩みの時と言ってるようです。そして恩恵期間が終了してから再臨があるまでのこの期間を大いなる悩みの時と言っています。先ほど言いました、説明しましたように、再臨の時も大いなる悩みの時にももうすでに神様は保証しておられます。私たちを救ってくださること、助けてくださること。ではこの小さな悩みの時はどのようにいかにして過ごしたらいいんでしょうか。黙示録のですね、13章を見てみましょう。ここには黙示録13章16節に、また小さき者にも大いなる者にも富める者にも貧しき者にも自由人にも奴隷にも全ての人々にその右の手あるいは額に刻印を押させたと書かれています。これはですね、アメリカ合衆国を象徴する子羊の角を持つ獣について書かれているところですね。まあこれはここを詳しく学んでいくわけではないんですが、そのようなことが書かれています。ここに書かれている刻印、ごめんなさい、どこですか、ここですね、書かれている刻印という言葉、獣の刻印と言われている刻印です。もしこのような時が来たならば、私たちはこれ日曜休業の時からこれが始まってくると考えているわけですけれども、それが来た時に皆さんはどのような選択をするでしょうか。その獣の刻印を皆さんは受けますか？受けたら、当面は、楽と言いましょうか、安全に思われるかもしれません。しかし、私たち聖書を学んでいる者は、獣の刻印を受けるということは、永遠の死に至るということを知ってますね。ですから、もちろんこれを受けないと思います。受けることは選ばないと思います。するとどうなるかというとですね、黙示録13章の17節、この刻印のないものは、獣の刻印がないものは、皆物を買うことも売ることもできないようにした。この刻印はその獣の名またはその名の数字のことであると書かれています。皆さんはこの獣の刻印を受けないはずだと思ってるんですが、そして神様もですね、黙示録の14章でこの獣の印を受けないようにと勧めています。教えています。もし受けたならば神の怒りの杯を飲むことになるということを、書いています。そしてですね、黙示録を書いたヨハネは15章でですね、2節で、天で獣とその像とその名の数字に打ち勝った人々を見たと言っています。そしてこの人々は獣の刻印を受けなかった人だということなんですね。ですから獣の刻印を受けると社会的な保障が守られて楽かもしれないけれども、それを受け入れた時に神様を拒んだということになるので、私たちはその時神の怒りの杯を飲まなければいけなくなる。つまり永遠の死につながってしまうということなんですね。ちょっとノアの話に戻したいんですけれども、ノアの洪水の時ですね、洪水の遥か彼方にはですね、虹がありました。虹はどういう印でした？もう二度と水で 世界を滅ぼすことはしませんよという保証でしたよね。約束でした。まあ、しかし、当時のその大洪水の時に雨が降り始めた時にですね、まず最初に考えなくてはいけなかったのはどういうことでしょうか。雨が降ってきます。そうすると、その雨が降ってどんどん水が増していってですね、洪水となった時に、その洪水をどのように乗り切るかということが当面の問題だったわけですね。そのために神様はノアに指示を与えていました。まあ、近い将来ですね。私たちの時代でも社会的保障が除かれ、売ったり買ったりできなくなるというそういう時がですね、来ると思います。その時にそれをどのように乗り切るのでしょうか。乗り切ったらいいんでしょうか。このことに関して多くの人たちはあまり考えようとしないわけですね。あまりこういうことを考えていると怖くなるしですね、どうやっていいかもわからないというですね、そういうこともあるかもしれません。ある方がですね、自分の教会でこのような話をしているときに、将来、黙示録を見てみると、こういう時が来るから、その備えとして田舎に出てですね、なんか土地を設けて、そこで畑をして食べ物を作らないといけないと、と思って自分は土地を探しているというふうなことを話したときにですね、そのことを聞いてた別の方が、兄弟がですね、あんたは信仰がないねと、神様が守ってくれるんだから心配する必要ないと言っていたそうです。しかし、そのように言われたその兄弟はですね、いやでもそれはちょっと違うと思うと。聖書がわざわざこういう記述を残してね、私たちに学ぶように示されているということは、将来このようなことが起こるから準備しなさいという意味なんじゃないですかと言ったそうですね。皆さんはどのように思われるでしょうか。またノアの話に戻します。もしですよ、ノアがこのように語ったらどうでしょうか。皆さん、洪水が来ますから準備してください。そうすると当然人々がですね、じゃあどうしたらいいんですかと。何をしたらいいんでしょうかと聞くわけです。そしてノアはですね、こう答えます。いやいや、でも心配はいりません。神様が何とかしてくださいますから。と、もし言ったとすると。あるいはですね、息子たちに、息子は箱舟を作るのを手伝ったわけですけども、息子たちにですね、箱舟を作ってる暇はない。出て行って人々に洪水が来ることを知らせるのが第一だから、それは置いといて、みんなに伝えに行きましょう。と言ったらどうでしょうか。なんかおかしいですよね。別に全部間違いではないんですが、なんかおかしいですね。理論的ではありませんし、ここには忠実さも見られないわけです。洪水が来るよと告げたのは神様でした。そして、それを人々に知らせなさいと言ったのも神様でした。しかしまた神様はですね、箱舟を作りなさいともおっしゃったんですね。神様がそう言ったんです。ノアはですね、述べ伝えたことを実践しなければいけなかった。そして実践したことを述べ伝えないといけなかった。この二つはですね、絶対に切り離してはいけなかったわけです。生き残る人々という本の中に、彼はただ説教するばかりではなく、箱舟の建造という手本を通して自分の説教していることを自ら信じていることを全ての人々に確信させねばならなかった。箱舟の土音の一つ一つが民に対する説教であった。人々が驚き呆れて彼を見、狂人呼ばわりしている中で彼は指揮し、説教し、働いた。ノアは実に忠実にですね、神様から教えられたことをですね、伝え、そして聞いたことを実践して自分は箱舟を作りながら説教しですね、あるいは人々に警告しですね、そういう働きをずっとしていたわけです。 伝えなきゃいけないんだから、それが優先だからと言って、それだけしたわけではない。それをしながら、ハンマーを持って、木を切って、作っていったわけですね、箱舟をね。そしてそれを指示を出して子供たちに、あるいはそれを手伝ってくれた人たちに指示を出してですね、神様はこのようにおっしゃってると、このように作りなさいと言って指示を出していたわけなんです。しかしこれは簡単な仕事じゃなかった。周りからは、気違い呼ばわりされていたんですね。山の上ですよ。建ててるのは。船を作ってるのは山の上です。雨も一滴も降ったことがない時代です。まあ、皆さんよく知ってます。その時に作ってるわけですから、当然、あいつはバカだと。おかしいと。周りの人たちは言ってる中で、いや、これは神様が言われたことだからと言って、人々に警告しながら自分はせっせと、また箱舟も作っていった。わけであります。もう一つ読んでみましょう。信仰によってノアはまだ見ていない事柄について見告げを受け、恐れかしこみつつその家族を救うために箱舟を作り、その信仰によって世の罪を裁き、そして信仰による義を受け継ぐものとなった。これヘブル 11-7 ですね。ノアは世に警告の使命を伝えるとともに、その行為によって自分が真剣であることを証しした。こうして神の信仰は完成され、彼の信仰は完成され、明白にされた。彼は神が仰せになったことをそのまま信じる模範を世に示した。彼は全財産を箱舟につぎ込んだ。彼がこの巨大な船を陸上で建造し始めると、群衆がこの奇妙な光景を見、風変わりな預言者の語る熱烈な言葉を聞こうと四方から集まってきた。箱舟の土音の一つ一つは人々に対する証であった。他にもですね、こういう引用文があります。我々は民として神が委ねられた働きを完成していない。我々は日曜休養令がもたらす結果に対し準備ができていない。危機が近づいている兆しを見ているのであるから、立ち上がって実行するのが我々の義務である。主はその民を保護してくださるなどと思い込んで、安閑と座っているもののないようにしよう。良心の自由を保つための努力を何もせずにずっと座っているだけなら、神の御心を行っていることにはならない。まあ、このノアはですね、警告し、人々に警告し、自分は神様に言われたように忠実に箱舟を作るという、これが仕事だったわけですね。私たちはどういう仕事があるんでしょうかね。では次の引用文、セレクテッドメッセージ見てみましょう。我が民が家族を都市から連れ出し、田舎に行き、そこで家族のため自ら食料を作れるようにしなさい。なぜなら将来売り買いの問題が非常に深刻になるからですと。ホワイト人はですね、その時のことを見越して、神様から示されたわけですけども、そのことをも人々に訴えています。今は、もっとそれが近づいているはずですよね、時が。他にも、都市に住む両親方に対し、主は警告の叫びを上げておられます。子供たちを、家の中に集めなさい。できる限り、急いで都市から出なさい。両親方は耕す土地があり、そこで果樹園を持ち、野菜や小さな果物を作ることができる田舎に小さな家を見つけることができます。神様は神の民がそのような家を都市の外に見つけることができるように助けてくださいます。このようなですね、非常に具体的な方法をですね、教えてくださっています。神様はですね、終わりの時に 三つの異なった期間にですね、三つの異なった方法で私たちを助けてくださる、そういう計画を持っています。もう一度この図を見たいんですけども、三つのと言いますのは、再臨の時には直接、一番最後のこの再臨の時にはですね、神様は直接地上から引き上げて救ってくださるという約束がありますね。そしてこの大いなる悩みの時にもですね、天使を使わして私たちを養い救ってくださるという約束を与えておられます。そしてさらにこの小さな悩みの時と言われているこの期間もですね、自分たちで土地を耕して作物を得るように計画しておられるっていうんですね。このことに関しては、しかし浅はかにですね、そう言われたからと言ってですね、無計画に、突っ走っても非常に問題になると思います。で、実際にそういう言われたことを単純に受け入れて出たはいいんですが、何をしていいかわからなくてですね、また都会に戻ってしまった人たちも多数います。で、実際そこで生活が成り立たないので、現在生きれないということで仕事を求めてまた町に戻る。そういうこともありました。ですから簡単にですね、何の計画もなしにやるのはどうかと思うんですが、しかし神様はこのようにですね、田舎に土地を設けて自分で作物が作れるような場所を探しなさいと言ってるんですね。しかしこれはただ単に自分の家族や私自身が救われるための場ではないですね。それだけではないですね。ここにはですね、まだこういうメッセージを知らない、こういうことが起こることすら知らない人たちが世の中にはたくさんいるわけですが、そういう人たちがそれを知ったときに、もう時間はないけど、それを知った人たちがどうにか逃れようとして、町から出てくる人たちが必ずいるって。そういった人たちを受け入れないといけないって言うんですね。わかりますか？自分たちの家族のことを思って田舎に出るっていうのは当然かもしれませんが、それだけではないって言うんです。我々の使命は、後になってそれが教えられて、それを受け入れた人たちが町を出てきた時に受け入れる場所がないといけないって言うんですよ。果たしてそういう働きを我々やってるでしょうか？ノアの箱舟の時にですね、動物たちが、つがいでですね、箱舟にやってきましたね。どんどんどんどん入っていったわけです。これは誰か捕まえてきて入れたんじゃなくて、自分が自らその箱舟にですね、入ってきた。その終わりの時にはですね、神様のメッセージを受け入れて、この逃れの場にね、場所を求めてですね、やってくる人たちがいるはずなんですね。それに備える必要はないでしょうか。我々が考えていかな、これから考えて、本当に考えていかなければいけないことは、まず、田舎にそういう逃れの場となるような場所を確保するということですね。それから、そこで農作物、何か食べるものを作る。実際にですね、作っていくということ。それと同時に、今度は、作物を作るノウハウですね。どうやったら、この畑で、こういうもの、食べ物が取れるのか。これを私たちは研究しなきゃいけないですね。で、いろんな人と話をしてたら、実はやっぱりその場所その場所でできるものが多少違うんです。だからその場所に行って、土地を耕して実際に何か植えてみないと、そこに合ってる作物というのはわからないはずです。現場に行って。だからみんなから得た情報がそのまま適用できるとは限らないんですね。ただし原則的には一緒ですから。そういうノウハウを知ってる人は知らない人に教えていく。これも一つの働きかもしれません。しかしですね、このような働きをですね、本当に信仰が試されますよね。どうでしょう？勇気が必要じゃないですか？これに足を踏み出すっていうのは簡単なことじゃないですよ。特に町で、生計を立てておられて、 安定してそこで生活しておられる方々にとってですね、田舎に出て一からやり直すというのは簡単なことじゃないですね。資金的な問題もあります。置かれた環境、立場もあります。簡単じゃない。だからこそ余計に信仰と勇気が必要になってきますね。マタイによる福音書13章の44節。ここには、まあ別の話がありまして、天国は畑に隠してある宝のようなものである。人がそれを見つけると隠しておき、喜びのあまり行って持ち物を皆売り払い、そしてその畑を買うのである。おそらく経済的な問題っていうのは非常に大きいと思います。田舎に出るにあたってですね。しかし、ここでも書かれてますように、宝物を見つけたとき、彼はですね、どうしたか。物を皆売り払って畑を買ったって書いてあるんです。私たちの財産、これをですね、手放して、新たな場所を確保する。これはそれを教えているのではないでしょうかね。宝物というのは何なのか、まあ、考えてみたらいいと思うんですが、それでも簡単なことではないです。信仰が試されます。預言者はですね、こういうふうに言ってますね。日曜遵守に関して間もなく危機が襲ってくる。間もなく。もし神の摂理によって都会から離れた場所が得られるならば、神は我々がそこに住むように望んでおられる。我々の前には悩みの時がある。ちょっと注意して見ていただきたいと思うのが、もし神の摂理によってという言葉です。僕は全ての人が今からすぐに都会を離れてですね、町を離れて、田舎に行くとは思っていません。ここに、これは非常に摂理によってという言葉は大事だと僕は思っています。闇雲にそう言ってるからといって、こう、急いで出て行ったことによってですね、むしろ自分たちの生活が成り立たず窮地に追い込まれることもあるんですね。でも、摂理です。神の摂理です。我々が本当に祈り求めてですね、その、いつそういうことをしたらいいんですか、あるいは私はそういうことをするべきなんですか、一人一人が考えて祈る、真剣に祈る時が必要なんじゃないでしょうか。そして、その摂理によって都会から離れた場所が得られるならばと書いてある。得られないかもしれない。でも、最終的に都会から田舎に出る最後の機会となる、この最終的なものは、日曜休業令が立つ時だとホワイトオーチャー言ってます。法令が出るそのギリギリまで都会にいる人たちがいるということです。だから今の時点から全ての人が田舎に引っ込むわけじゃない。田舎に引っ込むっていうことはちょっと語弊がありますね。田舎に人々を受け入れる場所を準備しに行く人たちが必要なんです。もう少し見てみましょう。どんな値段でも売れない時が来る。これは自分の土地や財産のことですね。どんな値段でも売れない時が来る。獣の印を持っているもの以外は、どんな人であっても売ったり買ったりすることが禁じられる法令が発布されるであろう。我々が行動するとすれば、財産があってですね、行動できる人がいるとすれば、法令が立つ前です。その前にしなくてはいけない。立ってから遅いって言うんですね。しかし、このメッセージをギリギリまで聞けない人もいますよね。そういう人たちは、準備する暇なんかないです。でも出てきますよ。その人たちを受け入れる体制はできていますかって教会に問うてんです。まあこれは個人的にね、場所を設けてこう、みんな住むわけですが、そこに一人二人でも受け入れることができるように用意してますかって言うんですね。自分のためだけじゃない。もう一つ。 サタンとの最後の大争闘において、神に忠実な者は、この世の一切の指示が立てられるのを見る。彼らは地上の権力に従うために、神の律法を破ろうとしないので、売ることも買うことも禁じられる。神様の律法、ここで言ってるのはもっと具体的に言うと、第7日目安息日です。これが聖書で記している安息日、礼拝する日ですね。神を称える日です。しかし日曜日に礼拝せよという時にですね、神様を選んでいる人たちは、その人間の法律を守ることができない。よって、売ったり買ったりすることができなくなるっていうんですね。神様に忠誠を尽くしたゆえの結果です。であれば神様は必ずこの人たちを守ってくださるに違いない。もう一つ、間もなく都会には争いと混乱が起こり、都会を離れようと思ってもできなくなる時が来るであろう。我々はこれらの事件に備えなければならない。これが私に与えられた光である。しかしですね、だからどうしても土地が必要だと思ってですね、こう求めるわけですが、ちょっと注意しなければいけません。ここで少し気をつけてみなければなりません。また六章の21節に、あなたの宝のあるところには心もあるからである。ノアの時代は箱舟が救いのですね、手段となりました。最後の時代は田舎で、小さな悩みの時という期間の間、作物を得て生きていくというですね、そういう光が与えられていますが、それがある意味箱舟になるわけですよね。しかし、それに頼りすぎてですね、過信するあまりですね、神様のことを忘れてしまってはいけないわけです。神様の許し、そして守りなくして、決してうまくいかないんですよね。ノアはですね、120年という長い間ですね、そういう年月をかけて、実に巧みに、そして丁寧に、そして頑丈なですね、あの箱舟を作ったわけです。しかしそれだけではですね、あの大洪水、荒れ狂うあのこの嵐には耐えられなかったって書かれてますね。120年かけて、当時の最高の木を切ってきてですね、腐りにくい丈夫な木を使って120年もかけて作ったんですよ。それでもあの嵐には耐えられなかった、本来であれば。なぜ耐えられたか。前後左右から押し寄せてくる荒れ狂った波がですね、この箱舟に当たった時、到底持たなかった。崩れ散って、砕け散って、言ったに違いない。でもですね、神様は、優れた天使たちを使わして船を守ったと。預言者はそう言っています。人間ができる限りのことをして作った箱舟を、今度は神様がソファからですね、害を受けないように守っていた。天使を使わして。この二つは決して切り離してはいけない。我々ですね、田舎に土地を設けて耕して畑していれば救われると思ってそればっかり考えていたら、守られないかもしれない。生きられないかもしれない。たとえ種まいて耕したとしても、作物を実らせるのは神様ですよね。種が芽が出るなんて誰が、いつ芽が出るかって誰か知ってますか？この種は芽が出る。これは出ない。誰もわからないですよね。神様だけが知っておられる。神様が支配してるから。その神様に全てを委ねなければ、いくら土地を買って耕しててもおそらくダメだと思います。この二つは決して離してはいけない。もう少しの時間ですね。日本で2018年の12月にですね、水道事業、いわゆるその水道ですが、水道事業を民営化しやすくする改正水道法っていうのが2月の6日に、衆議院本会議で採決し成立したと言われています。これは一体どうなっていくかというと、今まで 公的な機関が、都道府県市町村、そういったところがですね、管理していた水をですね、民営化されることによってどこかの会社がその権利を買うわけです。その管理下に入ってしまうとどうなっていくのか。ここにですね、私が今ちょっと読んでいる本があって、これは日本が売られるっていうテーマなんですが、で、堤美香さんという人が書いています。ジャーナリストです。この人が書いている文章を見てみますと、民営化された国というのは、水道がですね、民営化されて、それで運営されている国というのはたくさんあるそうです。あるそうですが、良い結果はほとんど出てない。これを見ますと、まず民営化されると、水道料金が高騰する。実例として南アフリカでは1000万人が、そしてイギリスでは数百万人が水道を止められた。つまりお金が払えなくてですね、高くなっちゃって。水道が止められて民営化ですから、例えば公的機関であれば市民や国民を守る義務があるから、赤字を出しても供給しなきゃいけないんです。ライフラインですからね、ライフラインです。これ守られてる。ところが、この法律の変更によってですね、改正によって、民営化されていって、どこかの世界のトップの企業がそれを、権利を買い取ったとき、彼らはビジネスですから、利益が上がるようにしていくわけです。そうすると、金額が上がっていく。そしたら払えない人が出てくる。そしたら水止めるって言うんです。フィリピンでは、水瓶ではですね、水道料金が払えない人たちに市民が水を分けることも禁じられた。ある程度裕福な人たちが水道料金を払いながら水をもらっています。その人たちが払えない人たちに分けてあげたら、それもするなと言ってきたって言うんです。これ実際の話ですよ。そして、ちょっと読んでみます。民営化して米資金のベクテル社に運営を委託したボリビアの例を見てみましょう。ボリビアという国ですね。採算の取れない貧困地区の水道管工事は一切行われず、月収の4分の1にもなる水道料金を払えない住民が井戸を掘ると、水源が同じだから勝手に取るなとベクテル社は井戸使用料を請求してくる。困った住民が水を求めて公園に行くと、先回りしたベクテル社が、水飲み場の蛇口を使用禁止にした。最終手段で彼らがバケツに雨水を貯めると、今度は一杯ごとに数千と、まあ、数円、徴収するという徹底ぶりだった。雨水さえも取らさない。水の権利は全て私たちの会社にあると言ってですね、貧しい人たちからお金を巻き上げた。そういう事例がですね、もうあるって。だから日本もおそらくそういう道をたどるのじゃないかといって、今非常にみんな不安に思ってるわけですよね。まだそうなってないですけどね。可能性がある。なのにどうしてこういう法案を通したかっていうことなんですよね。一部の企業、一部のエリートの方々、裕福な人たちが懐を肥やすためなのではないだろうか。そういう時代になってます、今。ですから例えば今水の話しましたけれども、日本は水が非常に豊かにある国なんです。国土交通省がですね、発表している水道水が飲める地域、水道水そのまま飲める地域、これがですね、アジアではなんと日本とアラブ首長国連邦、この2つしかない。水からすぐに飲めるような水道があるところは日本とアラブ首長国連邦だけ。その他はドイツ、オーストラリア、アイルランド、スウェーデン、アイスランド、それからフィンランド、ニュージーランド、オーストラリア。しかもそのオーストラリアはシドニーのみ、クロアチア、 スロベニア、南アフリカ、モザンビーク、レントの15カ国、196カ国、6カ国中の、15カ国だけが水道をひねったらそのまま飲める国です。あとは全部飲めないんです。そういう状況らしいですよ。中国はひどいらしいです。飲み水が確保できなくて、外国の水を今どんどん買い占めてますね。そういう情報を聞いたことあるでしょうか。詳しくは私も見てませんが、そういうことを聞いてます。沖縄も水源が買われてるそうですよ。そうなってくると、例えばそこの土地を買ったとしましょう。水を、今はいいですよ、まだそういう制限加わってきてませんから。しかしもう持ち主が使うなと言ったら、もう使えなくなるんですね。水の権利は私たちの会社にあると、ベクテル社のように言い始めたら、水すら取れないです。雨水も取れなくなるんですよ。そういう中でどうやって生きろって言うんでしょう。これ僕を脅すために言ってるわけじゃなくて、究極のところそこまでしますよって、ビジネスですから。追い込むって。お金を儲けるために仕事してるわけですから、彼らはね。そうなってくるとですね、我々がいくら土地を何をと言ってですね、確保したとしても、あるいはそれではやっていけないかもしれない。となると皆さん、クリスチャンとしてどう考えますか？今日のテーマ、良心の自由を保つための努力。田舎にですね、土地を設けてどうにか畑をして食べ物を作る、これも一つの努力です。ですけども、これは多分限りがあると思います。先ほど言った切り離してはいけないもう一つのもの、信仰です。我々は信仰者ですよね。ノアは信じてそれをしたんです。もうどうなるかはもう決して彼の頭では理解できないようなことが展開しているわけですから、わからない。でも神様がそう言ったからといって信じて進んでいって救われたんです。我々もそうでなければいけない。やるべきこと、自分たちができることはやります。田舎に土地を設けないといけないというなら設けた方がいいと思います。でも、神様に頼っていかなければ、信仰を持ってそれをしていなければ、おそらく我々も倒れてしまう。日頃、私たち本当にこの信仰を増し加えられるようにですね、生きていきたいものですね。今日最後に皆さんと歌いたい曲があるんですが、この契約の2時の86番に、信仰こそ旅路という、まあ皆さんよくご存知の曲だと思います。この一節をお読みしたいと思います。そしてその後、皆さんとですね、歌って終わりたいと思いますが、信仰こそ旅路を導く杖、弱きを強むる力なれや。心勇ましく旅を続けゆかん、この世の危うき恐るべしや。世の中のですね、いろんな仕組みやそういう行き着くところを見ていると、まあ本当に怖くなりますよね。その力の前にですね、立った時にもうどうにもならないっていう状況を見ることになります。しかし、我々には信仰ですね。与えられた信仰。この信仰によって、これを杖としてですね、歩みなさいって言って書かれてるんですね。我々が最終的に、そして、徹底して頼らなければいけないのは、土地ではなくて、神様です。その信仰をですね、持ちたいと思います。では、ご一緒に歌いましょう。
Oh,
天におられます憐れみ深い神様、あなたはノアを、箱舟を通して、箱舟を持ってあなたはノアの家族を救われました。現代においてもそのノアの箱舟に、値するような生き方を私たちに示してくださっていますことを感謝いたします。しかしノアがそうであったように、私たちもその与えられた船、与えられた土地、そうしたものにのみ固守し頼るのではなくて、言われた通りに忠実にそういうことを果たしながら、絶対的な力を、全てを支配しておられる神様に信頼して、あなたの救いを求めることができますように、助けてください。信仰が足りないです。勇気も足りないです。願くばどうぞ私たちに信仰と勇気を与えてくださり、実行する力をどうぞ与えてくださいますようにお願いいたします。教会はまだその準備ができていませんし、力強く警告も発していなければ行動にも移しておりません。願くばどうぞそれができるように、我々一人一人を目覚めさせてください。すべてお委ねしイエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号905-0428、沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471、サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に、主の御恵みと、御祝福が豊かにありますように。